Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース4月19日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてスキッちゃんはですね、多分エンディングに間に合うんじゃないかなというね、先ほどメールが入ってましたんでね、スキッちゃんエンディングから登場の予定ですんでね、しばらくお待ちいただきたいと思います。はい、今日もね、いつも、今週入ってからねずっと天気良かったんですよね。ポカポカ陽気だったんですが、今日はとうとう崩れてしまいましたね。夕方から、雨が降ってます。今もねパラパラと雨が降ってる状態なんですけども、まあこの雨は一旦は止むみたいなんですけどもね、また夜中から降り出して、まあ明日は降ったりやんだりの天気のようですね。というわけで、まあ桜もね完全に終わってしまった感じなんですけども、はい、皆様のとこはいかがでしょうか。まあ北の方というか東の方、北の方っていうのかな、はぼちぼちこう咲き始めてるっていうね話も聞いたりしてますけども、今週末がちょうどお花見っていうところももしかしたらあるのかもしれないですよね。はい、ではオープニング、今日は何の日ということで4月20日をお伝えしていきたいと思います。はい、まず最初にですね4月20日、はい、私の14回目の誕生日です。パチパチパチパチパチということでね、はい、スキちゃんに追いついてしまいましたって言ったらスキちゃんに怒られそうですけどねはい、では真面目に記念日をお伝えしていきたいと思いますけども、まず郵政記念日というふうになってますね。1934年昭和9年ですね、当時の逓信省、現在の、郵政事業庁ですけども、逓信記念日として制定されたそうです。でこの後、省庁の名前がね変わるたんびに、郵政記念日、逓信記念日っていう名前をこう繰り返し繰り返しね、入れ替わり立ち替わりで名前が変わってるんですけども、現在は、郵政記念日ということだそうですね。はい、実はこの日4月20日、毎年郵政記念日を記念してね記念切手が発行されます。この記念切手の名前ですけどもね、特殊切手ということでね、切手趣味週間を記念したね記念切手という形になってます。今年のデザインはですね、これは何かデザインなんだ、なんか屏風ですね、屏風絵が、どうも切手のデザインになってるようですね。 これはどこの所蔵なんでしょうね。サントリー美術館が持ってる屏風、加納永の筆の屏風ですね。それからお寺が持ってるものもありますね。龍骨屏風、それから、これは何だろう、なんか菊の絵ですね。描いた3種類のデザインの記念切手になってますね。8月20日から、最寄りの郵便局でね、購入することができるようです。発行枚数は、180万シート、1シートこれ10枚入っついてますんでね、1800万枚ということだそうです。すべて80円切手でですね、はい、ということで、私の誕生日は毎年記念切手が発行されるというね、あんまり関係ないんですけどもねはい、それから、女子大の日ということになってます。1901年明治34年に日本初の女子大学である日本女子大学校、現在の日本女子大学が開学した日だそうです。はい、それまでは、女子大、女性だけの大学っていうのはなかったってことなんですね。それから青年海外協力隊の日ということで、1965年昭和40年に、青年海外協力隊が発足したことを記念して設定された記念日のようですね。あとはですね、記念日系ですと、記念日系はそんなもんですかね。あとは歴史的なとこを見ていきますと、そうですね、1925年に日本初の航空郵便が開始されたということで、東京大阪福岡間を、郵便がフライトしたそうです。あと1959年、当時の国鉄ですね、修学旅行専用列車が初めて運行された日ということだそうです。それから1966年、私が生まれた日ですね、日産自動車とプリンス自動車が合併調印した日だそうです。それからちょっと遡りますけども、1959年東海道新幹線の起工式が行われた日だそうですね。新幹線工事がこの日から着工したということだそうです。それから1972年、アポロ16号が月面に着陸した日ということになってますね。はい、月面に降り立ったのは、ジョン・ヤング船長。こちらの方は結構宇宙行ってますね。ジェミニ3号、ジェミニ10号、それからアポロ10号にスペースシャトルの、初のフライトですね、 STS-1、 それから STS-9に登場した宇宙飛行士ですね。それともう一人、ケン・マッティングリー家、ケン・マッティングリーか、はい、この方は、その後、スペースシャトル STS-4、 それから STS-51C に登場してますね。ともう一人、月着陸船の操縦士ということで、チャールズ・デュック、この3名が、月面に着陸してます。はい、そして、2000年ですね、都営地下鉄12号線新宿駅国立競技場駅間が、延長開業し、同時に路線名が、 大大江戸線と解消されたという日だそうです。はい、以上今日は何の日ということで4月20日お伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますが、JAXA 宇宙航空研究開発機構は4月19日に国際宇宙ステーション第32、33次長期滞在クルー、星出宇宙飛行士搭乗のソユーズ宇宙船の打ち上げ目標日は決定したと発表しています。星出宇宙飛行士が搭乗するソユーズ宇宙船の打ち上げ日につきまして国際パートナー間で調整を進めてまいりましたが、この度 JAXA は下記日程で打ち上げに合意しましたのでお知らせしますということで、打ち上げ日が今年の7月15日これ日本時間ですね、に、決定したそうです。打ち上げ場所はカザフスタンの、バイコヌール宇宙基地から、打ち上げられます。搭乗員ですけども、この第32、33次長期滞在クルーはロシアの、ユーリー・マレンチェンコ宇宙飛行士、そして NASA から、サニータ・ウィリアムズ宇宙飛行士、そして JAXA から、星出宇宙飛行士ということになっているそうです。はい、今のところ補給船の、打ち上げが順調に行われてるんでね、この後も補給船の打ち上げ順調に行われれば7月15日の打ち上げという形でね、準備が進むんではないかということだそうです。はい、ぜひ、予定通り打ち上げていただきたいと思います。ではここからは IT ネタをいきたいと思いますけれども、まず最初にですね、モバイルミーをお使いの皆様、6月末でモバイルミーが終了しますっていうねメールがアップルから頻繁に届いてるんではないかと思いますけども、ここで問題になるのがですね、レパード以前の OS を使っていらっしゃる方ですよね。 iCloud 移行するためには最低スノーレパードじゃなくてライオンが必要になるんですよね、現行の、レパードでは iCloud への移行ができないんですけども、今回ですね、アップルの方からモバイルミーユーザー向けに iCloud へ移行するとスノーレパードを無償で提供するという案内が出てます。これはどういうことかというと、とにかくまずスノーレパードにしてくださいと。でその後、Mac App Store がインストールされますんで、これを使ってライオンを購入してくださいと。でライオンへアップグレードすることで今使っているモバイルミーを iCloud へ移行することができますということだそうです。はい、ですので、スノーレパード買わずに飛ばしちゃったっていう方はね、ぜひこの機会に、現在スノーレパード無料で提供がされてますんでね、ダウンロードしていただきたいと思います。で、まあ、iCloud へね移行する方はライオンを購入して iCloud を使ってくださいっていうことだと思いますね。ただこれスノーレパードを無料でダウンロードできるのはモバイルミー会員に限るということになってますんでね、モバイルミーでを契約してない方は インストールがじゃないダウンロードができなくなってるのかインストールができないのかっていうのがちょっとわからないんですけども、とりあえずモバイルミー持ってる方で、まあ、iCloud にはしないけどもスノーレパード持ってないよって方はね、この機会にぜひダウンロードをしていただきたいと思います。はい、次は次期 iPhone の噂話なんですけどもね、韓国 etnews.com というところが流してる記事なんですけども、新しい iPhone こちらにですねセラミック製のベゼル、それから本体にですねこれはなんだリキッドメタルというものをねどうも採用して WWDC で発表するんではないかというね情報が流れてます。アップルは2010年にリキッドメタルテクノロジーから取得した非消失金属合金、これの特許を実は、このリキッドメタルってとこから買ってるんですけども、どうもこれを使うんではないかということだそうですね。ジルコニウム、チタン、ニッケル、銅、ベリリウムなどを使用したリキッドメタル合金を使うということでね、このリキッドメタル合金なんですけども規則性を欠き定められた原子配列を持たない非消失のアモルファス金属の一種で、リキッドメタルの溶解温度は従来のメタル合金の半分程度ですが、冷却するとその硬度はステンレスの3倍にもなるということだそうです。非常に硬い素材だってことですよね。で、アモルファス構造を採用することで、セラミック製のベゼルと継ぎ目なくスムースに結合することができますということで、現在の iPhone とかはドックの横にネジがついてるんですよね。ちってちって、もしかしたら次期 iPhone ネジすらないかもしれないですということで、もし壊れた場合はもう完全に交換という形になるんですかね。多分これ分解することができなくなるっていう意味合いじゃないのかなっていう気がするんですが、はい、まあ6月に開催される WWDC で発表されるかもしれないというふうにニュースの方では出てます。6月の WWDC もう発表まだないですよね。なんか遅いような気がしますけどもね、はい、まあ例年だと6月に開催される予定なんでね、また、10万以上するんでしょうねチケットが。で発表と同時に1時間2時間ですぐ完売って形になるんではないかなと思いますけどもね、はい、新しい iPhone、まあ、前回は iPhone4 から iPhone4S ということで外観的にほとんど変化が見られなかったんですけども、次の iPhone に関しては、ガラッと変わってくるんではないかというニュースでした。はい、では次のニュースですけども、この間このポッドキャストでもお伝えしましたけども、Hulu という、定額制の動画配信サイトがありましたよね。月額980円に値下げされて、まあ、海外ドラマとか映画見放題という形になってるんですけども、一応私もねまだ今のところ2週間の、無料期間の中にいるんですけどもね、24、何本か見ましたけども、ただ、あれなんですね、字幕なんですよね。日本語吹き替えじゃないというのがねちょっとネックになってまして、まあ無料期間に2週間過ぎるまでのとこでね、解約しようかなっていうふうに今思ってるとこですけども、ソフトバンクの方からですね月額500円で映画海外ドラマが見放題になるアプリムービーライフ、カッコアニメ映画ドラマ見放題をリリースしたという、ニュースが上がってます。ソフトバンクモバイルが iPhone、iPod Touch、iPad 用映画海外ドラマ視聴アプリ ムービーライフかっこアニメ映画ドラマ見放題をアップストアにて無料配布を開始しました。月額500円で人気話題の映画海外ドラマが見放題のアプリで、配信されている作品は全て見放題ですということで、毎月約100作品以上を提供され、その全てが見放題となるそうです。またコンテンツをダウンロードすれば県外でも楽しむことができますということで、4月18日から5月31日までの期間中に iPhone、iPad 対応ムービーライフを対象機種にダウンロードした上で、ムービーライフのサイト内から応募すると1ヶ月無料で利用でき、抽選で111名に iTunes カードが当たるムービーライフ iPhone iPad 対応記念ダブルキャンペーンを実施していますということだそうです。はい、これを一応私早速ねダウンロードしてみました。でまだね立ち上げてないんですよね、ダウンロードだけして。あ、どこに置いたかな、に入れたんだ。ムービーライフというね、お父さんがなんて言うんだろう、お酒のあの一升マスみたいなところにねはいはい座ってるアイコンなんですけども、これどうもデータというか映像を提供してるのはギャオですね。オープニングアプリを起動させるとね、ギャオというのが下に出てきますね。はい、で今おすすめのとこを見てますけども、ウルトラマンゼロ、それからルパン三世テレビシリーズ、これは今あのこの間から始まった新しいルパンではないですね。あ、テレビシリーズじゃないな、これテレビスペシャルですね。あの年に一遍日テレ系で流れるテレビスペシャル版が見れるんですね。はい、結構作品はありますね。カテゴリーアニメ特撮35件、アジア5件、ドラマサスペンス2件、ラブロマンス2件、短編作品2件、アクション1件、その他1件という感じですね今のとこ。はい、まだ配信してる会社というのはそんなにないですね。つぼらやプロダクション、吉本興業、松竹、その他ってのが、これがなんだろう、海外なのかな。というわけで、まあ配信してる本数がね、あのHuluに比べると格段に少ないんですけどもね、500円で見放題になるというねことだそうです。アプリ自体はね無料でダウンロードできますし、これ今現在キャンペーンで1ヶ月間無料で利用できますんでね、ぜひダウンロードして、使ってみていただきたいと思います。アップストアでね、多分ムービーライフ、ライフは英語で書いていただければいいです。ムービーはカタカナです。検索すれば、出てくると思います。そしてもう一つ、ソフトバンクモバイルから、アプリがリリースされてます。iPhone 用海外パケット支払台手動設定アプリ、海外パケット支払台をアップストアで無料で配布を開始してますということだそうです。このアプリは海外パケット支払台の利用に必要なネットワーク設定および定額対象事業者への手動設定をサポートするアプリですということでね、これ多分 GPS を使っていると思うんですけども、渡航先ごとに 海外パケット商材の定額対象事業者への設定をサポートして、アプリケーション画面で接続中の事業者を簡単に見分けることも可能ですということでね。で、帰国後は日本で利用を再開するための設定もサポートされていますということだそうです。はい、まあ、海外行く予定は今のところ私はありませんが、一応ダウンロードしてみました。立ち上げると、あ、利用規約、先ほどもね最初利用規約っていうのが出てくるんですけどもね、あ、間違っちゃった、終了してしまいましたね。同意する押さなきゃいけないですね。立ち上げると、日本時間っていうのをね、時計が出てきます。これはあの海外パケット招待っていうのは日本時間の0時から23時59分59秒までっていう風な設定になってるんでね、海外行ってそこを間違えてしまうと1日しか使ってないのに、2日またいで使ったというね、料金の請求が来たりしますんでね、その辺をこのカレンダーというか時計でですね確認していただきたいと思います。まあ、これ海外出て初めて使い物になるアプリだと思いますね。アプリの名前は海外パケットし放題というアプリです。はい、では次のニュースですが、Apple がサポート情報修理サービス Q&A センター iPad の保証対象外修理サービスを更新し、液体侵入が原因で故障した iPad サードジェネレーションなどの交換修理、これは本体を交換するってことですね。この時の金額は2万5800円ですというふうに、ね、案内をしているそうです。ちなみに、初代 iPad それから iPad 2に関しては2万1800円ですというふうにね、案内を出しているようです。なお、この金額はですね、アップルリテールストアでの、金額ということで、こちらの方はあの作業手数料は発生しないんでこのままの金額なんですが、アップル正規サービスプロバイダーの場合は作業手数料が発生する場合がありということなんでね、気をつけていただきたいと思います。で、バッテリー交換の場合ですね、この iPad のサードジェネレーションですけども、現在のところ、1年保証が切れた端末ってものが存在しないのでね、保証ポリシーに基づく修理となりますというふうになっているそうです。ちなみに iPad、 初代 iPad それから iPad 2ですね、こちらは1万1800円ということになっているそうですね。はい、というわけで iPad サードジェネレーション修理費用、まあ、あの水漏れとかで、水漏れじゃないや、水の中に落としちゃったりとかでね、修理の場合は現在2万5800円になりますよということはそうです。ただし、Apple Care Plus for iPad に加入している場合は、4400円で交換してもらえますよということだそうです。また、ソフトバンクモバイルの安心保証パックっていうのにもし加入している場合にはですね、必ず修理前に申請を行ってくださいということです。で、申請を行えば 90% の還元率が適用されて、まあ、1割負担ですね。1割負担だけど3686円となってますね。これはなんでこんな金額が出てくるんだろう。1割負担なら2580円のような気がするんですけども、ちょっとこのところの料金設定が今一つわからないんですけどもね、はい、まあ、ソフトバンクの安心保証パックで修理をされる方は修理前に必ず申請をしてくださいということだそうです。ちなみに今のは iPad サードジェネレーションを対象とした、保証対象外修理サービスですけども、 iPhone4 の保証対象外修理サービス、こちらは1万7800円だそうです、はい、参考までにお伝えしておきたいと思います、はい、では次のニュースですけども、 Apple Store のジーニアスバーで、例えば iPhone とか iPad 持ち込んで、まあ、本体交換っていう時にですね、今まで入ってたデータってのは、まあ、なくなるというか本体を交換してしまうんで、新たに自分で入れてくださいねっていうか、まあ、交換前にバックアップ取ってありますかっていうふうにね、ジーニアスバーのスタッフさんに言われた方もね何名かいらっしゃると思うんですけども、どうもですね Apple の方がですねこのジーニアスバーに、同期ハブをどうも導入するというね話が上がってますね。これ925MAX さんの方にあった記事のが元記事なんですけども、ワイヤレス同期ハブが Apple Store のジーニアスバーに追加される予定だということです。このシステムが導入されるとユーザーは、自分のデバイスのデータをジーニアスバーでバックアップすることができ、デバイスが交換された場合でもジーニアスバーで全ての情報を再び同期することが可能になるということだそうです。これはですねジーニアスバーの同期ハブは2013年半ばまでにテストベースで導入され、同年内には全面的に導入されるんではないかということだそうです。ただこれ今アメリカでの話なんでね、日本のアップルストアでもこれが採用されるという話では今のところないようなんですけども、まあうまいこといけば使えるようになれば世界中にねこれ導入されるんではないかということで、はい、これができると非常に便利ですよね。スキちゃんの前に使ってた iPhone4 ですね、ジーニアスバーで、交換修理という形してもらった時も同期取るためにねスキちゃんはパソコンを持ってね、移動してたんでね、そういうことをしなくても、入ってるデータがね新しい端末の方へ入れてすぐに使えるようになるということのようです。まあ、今 iCloud を使うと時間はかかりますけどもね、復元はできるんですけどもね、ジーニアスバーの方でやる分に関してはもっと速いスピードでねできるようになるんではないかというニュースが上がってました。これいいですよね、早く導入していただきたいと思いますが、ただその抜き出したデータ確実に消してもらうというねこともねちゃんとアップルさんの方にねしていただきたいと思いますね。はい、では次のニュースですけども、こちらはね、Android のニュースなんですが、先日、Facebook が10億ドルで買収したインスタグラム、まあ、Android 版もあって、この間から iOS 版と Android 版どういう違いがあるんだってのもねうちのポッドキャストの方で話題にもなったんですけども、 Android 版の Instagram これのね偽物がどうも出回ってるということだそうです。Instagram を装う偽の Android アプリが出回っているということでね、イギリスの方で情報が上がっているそうです。この偽アプリはロシアのサイトで配布されているものだそうで、本物のアプリのようには動作しないものの、偽アプリの作者がお金を稼ぐ目的で SMS メッセージをバックグラウンドで送信しようとするそうです。さらに APK ファイルにはある男性の写真が複数枚含まれているということで、これはですね、ウイルス対策ソフトで検知されないように APK ファイルのフィンガープリントを変更しようとしているためだと見ているそうです。はい、男の人のね上半身の写真、まあもちろん服着てますけどね、これが中に紛れ込ませているようです。でこの写真の男性の正体は今のところ不明だということなんですけどもね、はい、これはどこで配布されてるのかな、 Google Play じゃないですよね。多分どっかよそのサイトでこれが上がってるんじゃないかなと思うんですけどもね。あ、偽アプリを配布してるのはロシアのサイトということで、ロシア語のページからどうもダウンロードできるようになってるそうです。Android をお使いの方、インスタグラム、この偽物にね引っかからないように気をつけていただきたいと思います。はい、では最後に au 版 iPhone4 をお使いの方へのお知らせです。こちら KDDI が本日19日にね、リリースした記事ですけども、4月14日より iPhone4S にて提供開始しました MMS ご利用時の E メール保存容量を、4月16日より拡張いたしました。拡張いたしました。もうすでに拡張されているそうです16日から実際には、行われているようですね。MMS 利用設定された場合、 MMS の保存上限、期間30日、件数500件、容量10メガバイトということになってますけども、これをですね、期間無制限、件数2000件、容量200メガバイトへ拡張いたしましたということだそうです。拡張前の4月14日、15日に MMS を設定されたお客様のうち、メール保存上限により E メールが自動削除されたお客様には、上記保存上限に関するご案内が不足しておりましたことを深くお詫び申し上げますということだそうです。使っている方にはこれ、メールが届いてるみたいですね。ただこの保存の上限ですね、件数500件、容量12メガフルに使ってしまってる方に関してはこのメールが届いてないというね、どうも不手際があったようです。はい、もしこのメール届いてない方はね、あなたがその対象ですっていうことですんでねまあそれ、メールが届いてなくてもね、ちゃんと容量の、はちゃんと増えてるはずですんでね、安心していただきたいと思います。はい、以上、空海 IT ニュース4月19日でした。それではエンディングに行きます。はい、ではエンディング行ってみたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
帰りました。
お疲れ様です。
はい、すいませんね、なかなか出られんで。
いやいや、はい、先ほどゲッツーさんが中国からツイキャス始めたんだけど、電波状況が今一つでねどうも食事中の模様だったようですけどね。
うん、
はい、はい、では、エンディングということで、皆様からいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初に、そらうみ .jp の gmail の方へコメントというかプレゼント応募が来てますんで、こちらの方すきちゃん紹介してもらえますか。
はい、件名はガンちゃんのプレゼント希望ということでいただきました。
はい、
アレットさんから。
はい、
あ、みっつぁん、すきちゃん、バンジまして、いつも楽しい配信をありがとうございます。おっさんビギナーのアレットでございますビギナー、おっさんリスナーの間違いじゃないこれ。ガンちゃんのご好意に甘えてプレゼントに応募します。いつもガンちゃんだんだんでございます、アレットということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一体いつになったらビギナー卒業するんだ
ビギナーのリスナーだよこれ絶対
はい、受付しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いて、ツイッターの方いただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初に空海数字の3の方からいきたいと思いますが、ハニシュンさんからいただいてますね。大阪の造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。やっぱりこれ何、寒山、いや寒山じゃないな、
ハニシュンさん、
ハニシュンさんじゃない、
違うでしょ
ん、
何を言うとるん
今、僕ここハニシュンさんから出てきたんだけど、間飛んでる？
いやいや大阪じゃないよ、ハニシュンさんは。これヨシちゃんさんでしょ。
あ、ごめん間違えた、ハニシュンさんってないや、ヨシちゃんさんだ大変失礼しました、ヨシちゃんさんですね
大丈夫か
大丈夫大丈夫。大阪の造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。やっぱりこれ何、
関山なんだ、
関なのこれ、
わからん、
これなんだ、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと辞書引いてみましょう、辞書辞書
すいません、あくびが出ちゃった、
あ、関山でいいんだ、
うん、
関所のある山、うん、関所があったのかな、やっぱり関山が多い、書いてきた俳句をん、何また読めねえ字だよ、
うん、ここにて披露、
あ、そのままでいいのか、ここにて披露、春恋し思いを託して桜舞うってことで一句読んでいただいてますね。
おお、
ありがとうございます。この関山ってもしかして桜の品種のことかな、
うん、だと思うよ、
なんかそんな感じがしますね、
お、うん、あの文脈からそんな感じですね。
はい、でもう一つ続けて写真をつけていただいてますね、造幣局の通り抜け、うん、好きちゃん、造幣局の通り抜けしたことあります？
いや、造幣局がどこにあるか知らないんですよ。
そうそう、あ、大阪造幣局一回行ったことがあるんだけどな、幼稚園の頃に
中之島の方だったっけ、
どこか街の中だったと思いますけど、僕もちょっと記憶にないな、正確な場所。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
お疲れであくび連発ですね
すいません、
はい、続いてカズさんからいただいてます。お疲れ様です、早速ダウンロードということで4月18日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、お、バカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで4月18日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした、では早速ということで4月18日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのび太さんから、 iTunes のようなアプリを探しながら試験的に Android で聞いてみますということで4月18日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アンドロイド、
iTunes のような
iTunes のアプリ、
iTunes のようなアプリ、
試験的に Android で、 Android でポッドキャストを聞くためのああいう管理するアプリ、
あ、そういうことか、
うん、を探してみようってことじゃないかな。はい、続いて、お、マカさんからいただいてます。リステンドン、みっちゃん一人喋りお疲れ様でした、 昨日のエンディングの最後にお寿司おごってほしい人募ってたよわらってことでいただいてます。ありがとうございます。これ昨日コメント読んだ時にあのお寿司の話がねタイムライン上に上がってたんですよ。誰かお寿司食べたんかなって話をしたんですが、よく考えてみたら僕は募集してたんだね、スキちゃんがおごってくれるって話で。
あ、そんな話しとったけどもう忘れとんか。そんな人にはおごる価値もないな。
はい、ありがとうございます。
ね、皆さん本当にどうなんかいね。
はい、続いてのび太さんから、みっちゃん忘れてるでもいつものことねってことで、先ほどの大バカさんの書き込みに対していただきました。ありがとうございます。
どうなん、ちゃんと覚えとけさ。いや
大変失礼しました。
本当に本当に、
はい、続いてシャープ空海の方をスキちゃん紹介してもらえますか。
これさくらちゃんですね、のびちゃんとこの、
うん、
あたちはお魚さんがいいにゃーにゃおーんってことでいただきましたが、これケイちゃんがその前にウニでいいけどって書いてって、それはあの例の私がかっぱ寿司にみっちゃん連れて行ってあげるいう話の延長ですね。
うん、これはね多分昨日読んだと思う、ここまで。
あ、そうなの。
うん、
でもこれ8時59分だよ。
あれ、これ昨日なんか読んだ気がするんだけどな、気のせいかな。さあ、収録終わってから見て、見たんだな、それでなんか読んだ気がしたのかな。
あの、しっかりしてくれる。
いや、さくらちゃんからの書き込みなんか一つ読んだ、あ、そっか、さくらちゃんからの書き込みはその前にありましたね。はい、失礼しました。
どうなんていうか、昨日何これいっぱい挙手しとるじゃん、かっぱ寿司。
うん、いっぱい手挙げてたよ。
何これ何これ、てるちゃんただし名古屋でとか、なんじゃみんな
回らない寿司屋とかね。
そこに稼いじゃおらん、月ちゃん。はい、次行きます。
はい、
おバカさんからです。あさってからフレッツモットモット割契約でフレッツスポット1年間無料がついてきたので、ワイマックスを自粛して通勤時に結構使えるのかなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。フレッツスポット、街中はどうなんだろうな、あの空港とかああいうとこ行くとありますけどね、フレッツスポット。
そうなんだ。
街中歩きながらっていうのはちょっと難しいような気がするな。
そんな話したんけど、
いや、これは昨日したわけじゃないけどね。
すいません、ちょっと私あの、
うん、
すいませんすいませんね、ちょっと
これスキちゃんがだいぶ前に引っ張ってきたニュースじゃん、
言ったよね、
うん、
フレッツの2年割の話かな。
そうそうそうそうそうそ
う、
はい、またあの使えそうかどうかコメントで教えてくださいね。
すいませんね、ちょっとね、
うん、
忙しくって昨日の分も聞けてなく、あ、昨日はちょっとね体調が悪かって早く寝たんだ。
そうそうそう、
聞けてなくって、
うんうん、
すいません、また聞いてみるけ。
はい、おい、
はい、それからミリリンが空海ニューフラッシュこれたということで、あの和志さんが作ってくれたやつですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいよねあれ、
うん、
素晴らしい、
素晴らしいですね。
それからその和志さんがおはようございます、今聞いてますってことで4月18日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからレノさんが4月18日号を聞いてくれて、カズシさんナイス勘違いってことでいただきましたが、何を勘違いしたの。
勘違い、ナイスは分かるんだけど、ナイス勘違い、ナイス勘違い、
え、ない、ナイスは分かるけどってどういうこと。
いやいや、カズシさんナイスっていうのは分かるけどさ、
は、
ん、
カズシさんナイスってことは分かるって何のこと。
いやいや、フラッシュ、フラッシュ、
いいえ、ナイス勘違いって書いてあるじゃんだっけ。
うん、いやいや、フラッシュを見て和志さんナイスって言うなら分かるけど、その後に勘違いってつくのがよく分かんないんだけど。
だっけ、和志さんがなんか勘違いしたこと書いとったってことじゃないの。
分かんない、僕気がつかなかったな。あとでもう一遍ちょっと見てみましょうありがとうございます。
一人で収録しとって大丈夫かな、なんかちょっと不安になってきたんだけど大丈夫。
大丈夫でしょ
大丈夫か。皆さんなんかみっちゃんが粗相したら月ちゃんに報告してくださいね。
せんでいいよ。
すいません、ちょっと今ちょっとあの監視ができない状態が続いてますので、すいませんね。よろしくお願いします。はい、それから、あら、どこだ、アレットさんが、
はい、
Listen now ってことで4月17日号ですね、火曜日の分を聞いてくれてますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんが拝聴中ですよってことで4月18日号を聞いてくれて、みっつぁん一人しゃぶり、しゃぶりじゃない、
しゃぶりみ
っつぁん一人喋りお疲れ様でしたっていただきました。
ありがとうございます。
それからお散歩さんがおはようございます。今日もいいお天気ですが、徐々に下り坂のようです。桜も緑の葉が目立ってきていますし、これからは花吹雪を楽しむためにあまり降ってほしくないなってことでいただきましょう。
はい、
花吹雪。
花吹
こっちはないよ桜。
ほとんど平田もなくなっちゃいましたね。
あ、そういえば今日フェイスブックで島根の人が、例の魚行こサイトルって、
あ、もう見通されてるんだね。
書いてよ、書いてられました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからてるちゃんが、回る寿司屋が苦手なのは以前に食中毒事件に巻き込まれたトラウマです。あまりに嫌がってるので、僕だけ歯吹きで家族は食べに行きます。わら、一人ぼっちはつまらないってことでいただいてますけど、歯吹き仲間外れってことかな。
ハブにされるっていう、ハブの木、ここに木をつけるのかなってのはちょっと分かんなかったんだけどね。そういう言い回しがあるんだろうね。
ハブキ、島根的に言うとハブにされたってことだよね。
そうそうそうそう、
うん、
はい、ありがとうございます。食中毒なんですね、
生物だけね。
まあね、
ねえ、
はい、
これからまた気をつけないけん時期が来ますけどね。それからてるちゃんが続けて、配信だんだん、最近仕事中はまともに聞けないわら、おしろって自分で突っ込んでますね。4月18日後ありがとうございます。
ありがとうございます。
とそれからのぐちゃんが初物ということで写真あげてくれてるけど、これタケノコだよね。
うん、タケノコだ。
わ
あ、私も食べましたよ今年、昨日一昨日だったかな、初物。
うちまだ
竹やぶに入って取って
もらえない。のぐちゃんこれ絶対に取ったっけな感じだっけ、うん、こういう取ってすぐのやつってお刺身にして食べたら美味しいとかっていうよね。
そうそうそうそうそう、
いや食べてみたいな、いいな、
はい、ありがとうございます。
それからあうちさんが、 iPod Touch 第2世代壊れちゃったので早く出てくださいってことで4月18日号を聞いてくれてますが、
はい、ありがとうございます。昨日のニュースで
壊れちゃった、
新しい iPod Touch の噂が出てたんでね。
あ、そうなんだ。
うん、あの A5 か A5X を積んで出てくるんじゃないかってことで近々。
うーん、アウチさんは iPod Touch が壊れてこれ何でやっとるんだろう。 iPhone も持ってるの、
なんだろうな。このツイート iOS でツイートしてるから iPad か iPhone か、だからその辺だと思いますよ。
だね、 iPod タッチがいいんだ。
どうなんだろう、持ってるけどほとんど使ってないな。
じゃあアウチさん
娘も狙ってるんですよ。
あ、そっか。
はい、ありがとうございます。
アウチさん我慢してね、もうちょっと、
うん、
それからエアさんが4月18日号を聞いてくれてます。
ありがとうございます。
それから丸 M さんが4月17日号を聞いてくれて、水曜日の通勤時にリステンドン投稿忘れてたってことで、わざわざ木曜日にくれたけど、
事後報告ってことですね。
いいよそんな聞いてかまんで大丈夫ですよ。ありがとうございます。それから続けて丸山さん4月18日号も聞いてくれて、木曜日の通勤時にリステンドン、これは今日のだね、うん、投稿忘れに続き応募忘れも発覚ってことでいただきましたが、まだ間に合いますよ。
はい、ただこれを配信した時にはもう締め切り過ぎちゃってるんだよな、多分、
うん、してしてしてして
早くしてね。ありがとうございます。
ありがとうございます。いわゆる丸 M さんのこの2つ並んだツイートは、あの夏休みに子供がまとめて後から日記を書くようなパターンですね。
日記というか、あの天気ですよね。天気書かずにずっとって天気を、天気を、
ね、私日記も結構思い出して書いたよ。
そうなの。はい、毎日書きましょうね、あの日記はね。ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガチンさんが連続拝聴中ってことで4月17、18を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でこの後ちょこっとありますが、これはあのさっきのゲッチュさんの中国ライブですね。中国ライブ、
ね、
中国ツイキャス、
うん、中国で
ちゃんとアウチさん
生徒で晩御飯中ってツイート始められたんですけどもね、電波の状況悪いなって言いながら止まっちゃいました。
そっか、
はい、以上ですね。
ですね、
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。まあおらん、私がおらんでもちゃんと皆さん盛り上げてくださってありがとうございます。でもミッターに一人でさせるのがちょっといささか不安なスキちゃんでございますが、ミッターそうそうしておりませんかいね、皆さん大丈夫ですか。
しねよ
やれんけん、本当に危なっかしいたらあれしないですね、本当に。大丈夫ですかね。
大丈夫ですや。はい、てなわけで、
はい、
もうあの、これを配信した時は先ほども言いましたけども、お土産のプレゼント応募締め切りが過ぎてますんでね、はい、あと何人来るかな、駆け込みが何人ぐらいあるかなって感じですね。
どうせ抽選来週なんだっけ、おまけした原菜や、遅れてきてもええわね。ええわね、
うん、そうだね。まあもし時間ギリで来ればまたちょっと考えますよね。
うん、ちょっと私がお休みした日のツイートちょこっと見とるけど、うん、例の夜中の配信の夜中の収録の配信希望がありますね。
うん、来てるけどもう闇に葬っちゃったんですけど。
あの面白いのあれた、ひどいことするわね。
だってあれは人に聞かせるにはちょっと耐えられないだろう。
いやでもちょっとあの犬のおまわりさんは私結構受けたんですけどね。
犬のおまわりさんね。
ちょっと再現しましょうか。
うん、
じゃあちょっとあの僭越ながらあの再現になるかどうか分かりませんが、こんなのもあったということで、うん、ちょこっとお披露目させていただきます。スキ、はい、ちゃん昔ちっちゃい子に振り付きでよく歌ってたんですけど、ちょっとね映像がないのが残念ですが、あの当日あのこれ何夜中の配信ではあのスカイプの前で私振り付けて歌ってたんですけどね。
配信っていうか収録ね。
あ、収録ね、
うん、うん、
じゃあ歌います。
はい、
迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。
知らない。
おう、ちょっと って言って言ってたんですけどね。思わぬみっちゃんのツッコミにすきちゃんびっくりして大笑いしたんですけど、
うん、ちょっと今再現すると笑い半減だね。
そうだね、うん、ちょっともうさすがに二度ではあれなんですが、
うん、
みたいなね、十分にツッコミしてくれた。まあ、夜中はそんな感じでうだうだしてますけど。
そうですね、夜中は飲みながらやってるから頭が冴えるんでしょうね。
早くね夜中に習得できるようになるとすきちゃんも最初から出れるんですが、
うん、
なんせスカイプ15分で切れるので今まだ。
そうよね、27日の、
うん、運がいい時は切れんじゃん。
あ、運がいいとね2時間ぐらい切れずにおるけどね。
うん、まあちょっと来週一応ネットの工事する予定なんで、
うん、
ですね。
そうですね、
はい、
はい、というわけで明日はすきちゃんがね出てこれないんで私の一人喋りが確定しております。新人さんの
運が良かったらちょこっと喋れるかもしれんけどね、
うん、どこどこで、
えだっけ出だし、
ああ最初にね、
もしかしたらちょっと分からんけど、
うん、
今日もちょっと無理して帰ってきたんで、
うん、
明日もどんなことになる、運が良かったら抜けられそうならちょこっと行く前に抜けますけ、
うん、了解了解、うん、オープニングにちょびっと出てくる感じかな、
うん、
ですね、はい、
うん、
てな感じですね。以上ソラミ IT ニュースでした。お届けしたのは
すきちゃんと
みっちゃんでした。それではまた明日3、4、
ただものだんだん、ん言うたらだんだん、
うん言ったよ。
でところで明日の記念日言うたんちゃんと、
うん言ったよ。
自分のことも言
う
たん、
うん言ったよ。すきちゃんに追いついちゃいました、
言うとちゃ、なんでちゃっかりしとるの。
Soraumi IT News.